おかしなはがきが、ある土曜日の夕方、一郎のうちに来ました。兼田一郎様、9月19日。あなたはご機嫌よろしい方で結構です。明日、面倒な裁判しますから、おいでんなさい。飛び道具持たないでくなさい。山猫、はい。こんなのです。字はまるで下手で、墨もガサガサして指につくくらいでした。けれども一郎は嬉しくて嬉しくてたまりませんでした。はがきをそっと学校のカバンにしまって、うち中飛んだり跳ねたりしました。寝床に潜ってからも、山猫のにゃーとした顔や、その面倒だという裁判の景色などを考えて遅くまで眠りませんでした。けれども一郎が目を覚ました時は、もうすっかり明るくなっていました。表に出てみると、周りの山はみんなたった今できたばかりのように、うるうる盛り上がって、真っ青な空の下に並んでいました。一郎は急いでご飯を食べて、一人谷川に沿った小道を上の方へ登っていきました。透き通った風がザーッと吹くと、栗の木はバラバラと実を落としました。一郎は栗の木を見上げて、
栗の木、栗の木、山猫がここを通らなかったかい?
と聞きました。栗の木はちょっと静かになって、
山猫なら今朝早く馬車で東の方へ飛んで行きましたよ。
と答えました。東なら僕の行く方だね。おかしいな。とにかくもっと行ってみよう。
栗の木、ありがとう。
栗の木は黙ってまた実をバラバラ落としました。一郎が少し行きますと、そこはもう笛吹きの滝でした。笛吹きの滝というのは、真っ白な岩の崖の中ほどに小さな穴が開いていて、そこから水が笛のようになって飛び出し、すぐ滝になって、ゴーゴー谷に落ちているのを言うのでした。一郎は滝に向いて叫びました。
おいおい、笛吹き!山猫がここを通らなかったかい?
滝がピーピー答えました。
山猫はさっき馬車で西の方へ飛んで行きましたよ。
おかしいな。西なら僕の家の方だ。けれども、まあもう少し行ってみよう。
笛吹き、ありがとう。
滝はまた元のように笛を吹き続けました。